はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人は海という言葉を好んでよく使用しておられます。群情会という時には私たち衆生のありさまを海に例えておられます。本願会などという場合には阿弥陀様の働きを海に例えておられます。聖人35歳の時、上限の法難に遭い、越後に流罪となります。春とはいえ寒風吹きすさぶ北陸の海を眺め、雪雲の下に荒れ狂う日本海の光景に人間の深い業の姿を重ね合わせたことと思います。親鸞聖人が五濁悪事の群情会、生死の苦海、無明会、愛欲の公開と表現されたところを読みますと、私にも煩悩が逆巻き翻弄されている私たち衆生の姿がありありとイメージされてきます。その反対に親鸞聖人は弥陀の本願会、本願一乗会、真実信心会と阿弥陀様の大きな功徳を海に例えておられます。広い静から海のイメージであり、何者をも取り込んでいく大きな働きを表現しています。多摩川の水も、鶴見川の水も、利根川や中川の水も、海に入れば同じ塩辛さになります。正真言には、尿臭死乳海一味、あらゆる水が海に入りて、一味なるがごとしとあります。これは、曇鸞大師が、海には同一甘味の徳があると説かれていることに基づいています。凡夫であっても聖者であっても、また罪深い人も仏法をそしったことのある人も、真実の信心をいただけば必ず弥陀の浄土に生まれることができることを海の水に例えているのです。現代では海は人間によって汚され続けています。産業汚水や放射能など海が汚染され、現代人にはこの例えは通用しなくなっているかもしれません。悪人ばっかり受け入れてしまえば浄土も浄土でなく江戸になってしまうのでは、などと皮肉を言う人も出てくるでしょう。しかし例えは一文です。1500年前、中国で曇鸞大師は黄砂で赤く染まった大河が海に流れ込み、同じきれいな海水になることに感動して、海に同一甘味の徳があると説かれたことに、私たちは素直にうなずくことができるのです。煩悩を抱えたままの私を、阿弥陀様はそのまま収め取ってくださいます。親鸞聖人は、穏やかな海を眺めながら、お浄土と海を重ねてイメージされていたのだと思います。次の法話テープの交換は、11月1日です。